この家敷地が大きいんですけど、はい、すごい縦長なんですよね、でこっちが、まあ、南側で、
はい、
そこにちょっと細い道が走ってるんですけども、もともとは1メートルぐらいもっと低かったんですよ、で近くに川が流れてるんですよ。もう今は整備されてるんでいいんですけど、で家を建てるときにはなるべく高くしたいっていうこともあって、もともと家を建てたんですけど壊して、で造成をして、それからこれを建ってっていうことになってるんで、向こう1階ですけど、前の建物から見れば中2階ぐらいの位置に今こういるわけですけどね。でこの家は上から見るとこの字型で、今いるところは寝室 で中に上がったあちらにリビングを、それで庭を囲んで、どっから見ても自分の家が見えるっていうことですよね。中の窓を全部開けておけるっていうか、これ結構ね心地いいんですよね。カーテン閉めなくてもいいですよね。南側にこの大きな工場があるので、こう南に普通に向いても工場を見てるだけになりますよね。で日当たりも工場の影にもなってくるしってことで、ちょっとこう発想の転換ですけども、光っていうのは季節によってだいぶ変化するんで、夏場冬場ね、それを計算しながら作ると結構明るくて心地よい、こんな今日みたいな曇りの日でももう十分明るいですよね、部屋すべてが。これ出来上がってもこういう明かりなんですよね。でも明るいってことはイコールみんなに見えてしまう、で隣に家がありますけど、そこに2メートルぐらいの木の塀を作るので、で囲まれて全く見えないような場所になるんですよね。まあ寝室なんかはカーテン閉めたとしても、中庭はいつもオープンに暮らせるので落ち着いて暮らせるっていうか。
南側に大きな窓を取り付けたっていうことですよね。
通常はまあ普通にまっすぐ建ててしまえばただの南ですけど、この字型なんで南が2箇所あるっていうことで、2箇所に光が入ってくる、でこの寝室なんかは天井が低いんですよ、屋根が低い、なのでこの上を通ってリビングの窓に日が入るように今設計されてて、なおかつ今ブルーシートで囲われているところも窓なので、上から窓で光がこう入るように。
今ビニールシートが貼ってあるところって
2メートルあるので、中2階のまたもう半分、1メートルぐらい中2階は上がってるんで、そこからまた1メートル上がってこの窓なんで、ちょうどこう半分ずれてるって言ったら、これもね建築的にちょっと難しいんですけど、この家は1階が言ってみればこの要は収納があって、その上に子供部屋の中2階、で子供部屋の上に今度ロフトがあるから3層になってますよね。3層なんですけど、1メートル40以下は階に入れなくてもいいっていう規定があるので、子供部屋が1階なんですよね。床の高い1階ってことですよね、でロフトが2階なんですよ。
敷地としてはどのぐらい広さあるんですか？
どのぐらいある
敷地は？
ここの設計補助で心のスタッフなんですけども、
で私がまあ基本設計をして、堤が細かな設計もこう自分で図面書いていくわけですけど、でそれを職人に伝えると、
はい、一応現場監督兼用で、やらせていただいてます、
教えてください。
敷地面積は、まあ、450平米ぐらいですね。
そう、
130とか坪ぐらい、
奥行きが結構ありますよね。
ものすごい
ありますね、
何人でお住まいになるご予定なんでしょう？
ご夫婦と、子供たち2人ですね、はい、4人です。
まだお若いご夫婦なんですか？
そうですね、40ぐらいですかね。
まだまだ若いですね、
はい、
変わった作りですよね。
そうですね、向こうの敷地と道との高さもありますし、中2階からの高さもちょうどいいぐらいであるので、ここからの見た目も、窓からの見晴らしもいいかなっていうところで、
割と玄関のところ高さがありますよね。
一般的に、階段1段分ぐらいの高さに最終的にはなるんですけども、今はねまだちょっと下地の段階だったりもするので、
これで出来上がりじゃない
ですか？そうですそうです、もう少し上がってきてステップが柔らかくなりますので、そんなにこう気になるような高さではないかなとは思いますけどね、
で右側に車庫があって、そこに車止めて、ステップ上がってでリビングに入ってくるイメージ。
そうですね、ステップ上がって、玄関こうしたら、ダイニングとキッチンが広がっているところに、通ってくるようなイメージになりますね、
でリビングなんですが、これで何畳ぐらいになるんですかね？
ここで、
割とね天井も斜めになってるから、
そうですね、そう広く感じるんですけども、
すごい広く感じますね、
そう、ここの今ね、みんな休憩してるところがご飯を食べるところ、
まさに、
で親方がいるところがちょっとキッチンになって、はい、その先がこう一応リビングって扱いなんですけど、
はい、
一応12畳ほど、開口が大きいので、それもあってやっぱ広く感じるところはあると思います。はい、ワンステップ上がっていくような中2階っていうことで、
はい
はい、そこは子どもたちの空間になっていくんですけども、奥が、はい、
今壁のようなものは見当たらないですけれども、
まあ、まだところどころ壁は起きてきたりはしますけども、はい、基本的にはこういった状態で、まだ最終的には建具がはまってきて、はい、その建具で間仕切られるような、はい、開け放せば一体になるっていうような空間になります。はい、
で屋根裏みたいなところもありますけれど、
ロフトっていうことで
育ち盛りの子供がワクワクしそうなお家ですね。
そうですね、はい、まああの建前の時とかこう見に来たりとかした時に、やっぱ子供たち喜んで上登ってたりとかしましたので、はい、図面上でわからないこともいっぱいありますので、はい、その都度その都度こう定期的に打ち合わせをさせていただいて、はい、常に現場見ていただいたりしながら、はい、まあ、変更があったりとか、あの問題なくそのまま進めてもらっていいですよっていう確認をその都度させていただいてますので、はい、お互いにこう行き違いがないように、はい、見てもらうようにはしてありますね。はい、
パッと見平屋といえば平屋ですよね。平屋なんですけど、ちょっとあの1メートルだけずらしたことによって、はい、まあ、いろんな空間が生まれてるっていう感じになって、今の世の中2階が子供部屋で寝室、家っていうのはそれに分かれてしまう人が多いですよね。まさにコミュニケーションが取れないんですよ、
はい、
子供が2階にもし行ってしまうと、なので、まあそこだったら、
はい、
もう1メーターしか上がってませんからね、しかもあの襖とか扉でこうオープンに作ってあるんで、
はい、
あそこにいると階が違って少し雰囲気が違うんだけど、まあでもお母さんはまあ子供が集めるのは十分まあ目視できますよね、
はい、
会話もできるし、そういうコミュニケーションを大事にしたうちなんですよね。
設計士さんも作業されるんですね。
自分が材料を運んできて、これを使ってくださいと、これをここに使ってほしい、彼がそういうあの手当てをしてるんですよ、だから時には自分も一緒に手を出して、やっぱそういう風にしてやっぱ大工さんとコミュニケーションも取っていかないとね、やっぱりその上下関係ではないし絶対にね、やっぱね、そういう気持ちがあるから大工さんも、まあ、しょうがない、堤が言うならしょうがない、直してやろうとかね、そういう気持ちにもなる。これはやっぱね、若い監督がパッと来て、これダメだから変えてなんて言ったって人間ですからね、でこの野郎って思って直したとしても、結果ね、最後お客さんにいいものはできないですよ。最後に行くのはお客さんだから、だからそういう一つ一つのコミュニケーションとか一つ一つのやり取りで上手にやってあげよう、綺麗にやってあげようっていう積み重ねで、最後お客さんには満足いく建物ができていくと思う。それね、分かると思う。だからやっぱ完成した時に本当に喜んでくれる。
他にはどんな部屋ができていくんですか？
たくさん部屋はないんです。ここはもうね、クローゼットで収納、今ここお風呂も作るもんですから、今作ってる最中。
わあ、お風呂が出来かけのお風呂が、
出来かけ、はい、まず第一段階として、これは FRP 防水って防水をかけてるんですよ。
少人数用のプールみたいな感じ
で、そう、プールと同じですよね、 FRP 防水っていうのは、
はい、
これからタイルを張って壁には木を、青森ヒバを張って、いろいろ工夫があって、
はい、
ちょっとなんかザラザラ見るとしてますよね。砂を撒いてあるんですよね。これにタイルを張るんですけど、
はい、
接着がいいように、あんまりツルツルだとタイルがもし剥がれてしまう、防水屋さんの役割とすれば砂を撒く必要はないんですけど、次のタイル屋さんのことを考えると、支度をして次にバトンタッチしてるわけですよね。でそこからまあ出て、ウッドデッキが南側にできるので、そこで洗濯物を干す場所、上見てもらうと屋根がね結構深くついてます。最近はあの脱衣所と洗面所を分けてることが多く、
結構スペース贅沢に使うってこと
ですね。そうですよ、だから当然こう扉もありますからね、これから壁もできるし、ね、まあ、この家事動線はやっぱりきちっと作っといてあげないと、
はい、
ね、
お勝手口とキッチンが一直線なんですね。
そうですね、
真っ直ぐ、